じゃあこの臨済録ですね、お持ちの方はこれをちょっと開いてください。この臨済録を使ってお話をさせていただいております。前回は大通地上仏というお話をさせていただいたわけでありますが、今日はその続きをちょっとさせていただきたいと思います。65ページを開いていただけますかしら。この黒い本ですね。で前回やったところなんですけれども、その終わりの方になるわけなんですが、後ろから数えて4行目、ここが問題になるところだというお言葉がありますですね。どこが問題かというと、ここが問題になるところだと、こういうふうに問題提起されているわけなんであります。その前に分かりやすくするために、また2行前に戻っていただきまして、ちょっと段落のついているところですね。心を生ずればとありますね。ここをちょっと、ここからちょっと読ませていただきます。心を生ずれば種々の法を生じと、心を滅すれば種々の法を滅すと、こういうふうに、これは本文ですね。臨済録の本文でありますが、そこのところを次のように3行かけて無音老師が解釈してくださっているわけでありますが、意識が生ずればと言って、そこに万法が現前し、意識が動かなければ万法はそこに現前せんのであると、有意識論の立場であると、こう言っています。意識が生ずるから、そこに真羅万象が生ずるのである。これは繰り返しですね。意識が生じなければ万法は滅するのである。これを有意識論の立場として、まとめていらっしゃるわけでありますが、そして一番最初に読みましたところに出るわけですね。ここが問題になるところだと、こう言うてるわけであります。で、繰り返しになりますが、物があるから、物が我々の意識を決定していくのである。鐘が鳴るから、我々が聞けるのである。聞くのである。聞くから鐘が鳴るのではないと言ってますね。物がお互いの心を決定していくのである。こう見て行けば、いわゆる唯物論であるとこう言うてるんですね。物が元であると。心が元でない。物があってこう言ってますよね。物が元である。いくら鐘が鳴っても、石灯籠は聞きやせん。いくら音波が振動しても、松の木はゴンとは聞きやせんと。言わんやいい鐘の音だの、やれ大敷町は誠に明るい音だのと、さすがに、黄昏のというんですかね。鐘の音は寂しいの。祇園精舎の鐘の声。諸行無常の響きあり。なんぞということは、山や川は聞きやせん。一体何が聞くのか。お互いの意識があるから。鐘の音を寂しいと聞き、嬉しいと聞くのである。我々がいるからですよね。我々の意識が聞くのである。 鐘の音を鐘の音として聞くのはお互いの心からだと、こう見ていけばいわゆる唯心論であると。しかしこの心というのは嬉しいとか悲しいとか、あるいは綺麗だとか汚いという分別の心ではなくして、お互いの本心、お互いの仏性であると、こうまとめていらっしゃるわけですね。うまいものに執着するから、うまいものが実在するように思ってしまうのだ。外のものも感情意識も、それはことごとく水に浮かぶ泡のごとくもの、泡のごときもの、水の上に生ずる波のごときものである。お互いの神性は本来無であり、空であって不生不滅なものであると徹しなければいかんということだと。お互いの心が動くから、そこに悩みや問題や苦しみを生じてくるのであるが、お互いの本性が、本性でもいいと思いますが、本性が動かなければ、不生不滅であるならば、種々の問題はことごとく滅していくというのだと。そして本文をまた挙げておりますが、一心生ぜざれば万法とがなし。心が不生不滅であるならば、お互いの心が無であるならば、万法ことごとくが無である、見られるものがことごとく無であるから都がなしである。心の邪魔になるものは何もない。自分に心を生ずるから万法が都がありだ。邪魔になると、こういうふうに続けていっておられるわけなんでありますが、そこで五無限の業というのをちょっと今日はそこへ入らせていただきたいと思うわけであります。68ページですね。終わりから5行目、具体的に述べておられます。鐘が鳴れば権と聞き、スズメが鳴けばチュンと聞くと、少々霊霊だと。花はくれない柳は緑と、感覚文知消食する程だと。すべてを意識していく、その意識の主体性、そいつが一切の明苦を休んずるのである。人々の主体性ですね、我々の主体性、人々というのは他でもない私たち人々の主体性、そいつが一切の明苦を休んずるのである。すべての言葉を使っていくのであると。言葉に使われるようなことではいかんと。感情に使われるようなことではいかん。世間の万物、世間の一切のものも、お互いの主体性が名前をつけていくのである。綺麗だと見、汚いと見ていく、うまいと見、まずいと見ていくのだ。お互いの心の中の感情も、お互いの主体性が名前をつけていくのである。仏だ、法だ、善だというのも、お互いの主体性が名前をつけていくのである。だからお互いの主体性、我々の主体性、不生不滅の仏性を自覚していくことが解脱ということであると。一切の万物について回ってはいかんと。すべてのものを認識し、そこに名前をつけていくのはお互いの主体性であるから、そいつをはっきりと自覚しなければならん。 砂仏を縁と干せば仏になろうとするならですね、万物に従うことなかれだって言ってますね。主体性が大事なんだと。大徳、皆さんってことですね。それで今日のところに入るわけですが、ゴム弦の業を作ってまさに下脱を縁と。こんなすごいことを言うわけですよね。そこで臨済はゴム弦の業を作るということをみんなに勧めたいと。臨済言うんですよ。私は皆さんに勧めますって。ゴム弦の業を作ることとかいう、めちゃくちゃなことを言うわけですよね。無限地獄って言いますよね。もう、毎日、地獄は続くんですよね。限りなく続いていくんです。それを作れって。地獄へ落ちるわけですから、悪いことをするから落ちるわけですよね。それを作りなさいって、こうめちゃくちゃのことを臨済禅師は進めているわけであります。ゴム弦の業というのは、無限地獄に落ち込むような悪業であると。その悪業を作っていけ。そうもしなければ悟りは開けないと。検証できない。何が大切という点も検証なんですね。検証が一番大事なんです。とか検証できないって言うんです。ゴム弦の業を作って初めてできるんだ。これめちゃくちゃなことを言うておられるわけであります。ゴム弦の地獄に落ちるような最大の悪業を作らんというと下脱をすることはできんとと。あと4行ですね。臨済らしい逆説であると文老師おっしゃっております。無限地獄に落ちるような悪い罪悪というのは、じゃあ具体的にどういうことかと言いますと、次に書いてあるんですが、父を殺すのだと、母を殺すのだと、仏心欠を出すのだと、仏の身に傷をつけて血を出すことだ、和合僧を破ることである、みんなの和合を破り平和を破って僧林をかき混ぜることだと。非和合僧で、は和合僧である、和合僧を破るって書いてありますね。お経や仏像を焼いてしまうことであると、こう語っておられます。そしてゴム弦の業というところに来るわけであります。